説教、救いを信じる者、宍戸元雄牧師。
今朝の説教の結論は、コロナという不安な時代の中でも神は救いを用意しておられる、このことを今朝特に心に留めていきたいのであります。この神を信じることができないとどういうふうになっていくか、それは人間は臆病になっていくということであります。不安の中でどこにも出れないような、本当に手も足も出なくなってしまうような状況に陥ってしまう。今朝の聖書は、不安の中で臆病になってしまった人々に対して、旧約聖書からはサウル、そして新約聖書からはイエス・キリスト、この2人が不安の中にあった人々を聖なる怒りを通して人々を解放した。それが神が救いを用意しておられるということであります。まず旧約聖書のサムエルの記の方から、どのような事件があるのか、あったのかを読んでみたいと思います。アンモン人ナハシュはイスラエルのミズパに近い町ヤベシを包囲した。しかもナハシュはヤベシの住民に対して厳しい要求を突きつけた。これがサムエル記の上11章の2節に、お前たち全員の右の目をえぐり出すのが条件だ、それをもって全イスラエルを侮辱しよう。ナハシュはイスラエルを完全にこの侮っていた。ナハシュはイスラエルの民が死の不安を前にして立ち騒ぐ姿を見て楽しもうというような余裕から、あえて7日間の猶予を与えることを承認した、許した。まあそれがナハシュの計算だった。そこへサウルが牛を追って畑から帰ってきた。民が泣いてるのを見て、これは一体何事かと尋ねた。それを聞くうちに神の霊がサウルに激しく下った。彼は怒りに燃えて一首引きの牛を捕らえ、それを切り裂き、死者に持たせてイスラエル全土に送り、次のように言わせた。サウルとサムエルの後について出陣しない者があれば、その者はこの牛のようにされる。民は主への恐れに駆られ一丸となって出陣した。翌日サウルは民を三つの組に分けて、朝の見張りの時刻にアンモン人の陣営に突入し、火の盛りの頃までイスラエルに完全な勝利がもたらされた。これがサムエル記が伝える、今日伝える、まあおおよそ概要であります。サウルはここに怒った、そう書いてあります。サウルの怒りは何に向けられたんだろうか、この2つのことが考えられます。一つはこのアンモン人のナハシというこの王様、ナハシに対して怒った。なぜかというと、これは神を無視した不当な要求をした。 この右目を全員このえぐり出してこいと、そういう要求をしたんです。条件だったんです。でこれはどういうことかと言いますと、右目をこのえぐり出すということはですね、普通はその兵士が、盾と槍と持ってこう攻撃するということを考えますとですね、左目はこの盾で相手の防御をこう防ぐ、そして右の目でこう見ながらですね槍をこう投げていくという、それが兵士の姿だったということなんですね。そうしますと、この左目をこのですね、左目でこう守られているわけですけれども、右目をえぐり出せというふうに要求したんですね。右目をえぐり出すということはどういうことかということですけれども、つまり相手がを見ることができないようにするというのは、この右目をえぐり出すということでありますね。この目を失うということは戦えないようなことにしてしまう、つまり肉体的に戦えないっていうだけではなくて、精神的にもう私はもう戦えないと、これでこんな体では戦えないという、そういう戦う意欲を喪失させるような、壊滅させるような、そういう要求であったということであります。ひどい要求をするもんだというふうに我々は思うんですけれども、バビロン捕囚に連れられていったこの最後のですね、ユダの王様、ゼデキアという王様がいたんですけれども、このゼデキアについてこの列王記という聖書はこういうふうに書いてるんですね。そのゼデキアのですね、ゼデキアの目の前でその王子たち、その息子たちは、このバビロン そのネブカデネザル王はですね、そのゼデキア王の前でその息子たちを殺すんですね。でそれを見届けさせて、今度はどうしたかというと、そのゼデキア王のこの両目を潰し、それこそ片っぽの目だけじゃなくて両目を潰しですね、そして足には青銅の足かせをはめて、そしてバビロンへ連れて行ったと書いてあるんですよ。まさに身体的に目を潰し盲目としたというだけではなくてですね、もう王様としての働きはもう完全にできないと、そういうふうな状態にして、このユダの最後の王ゼデキアをバビロンへ連れて行ったというんであります。まさにこれが屈辱のうちに、ですから王様はですね、もう身体的にそういうダメージを受けたというだけじゃなくて、もう精神的にもですね、もう徹底的な意味でこう屈辱を与えるといったような、そして生かしておくわけですよね。もうですからもう大変な屈辱を与えると。これが実は戦争というような、侵略ということはそういうことであります。ですから大変なこのサウロもですね、そういうこの王様に対してですね、の要求に対して、アモン人の要求に対してですね、怒りを持ったということが分かります。アモン人のそれがしかし7日間のですね、待ってくださいということをイスラエル人たちは言うわけですね。そうしますと王様はですね、それを7日間いいだろうと言ってですね、7日間の猶予を認めるわけですね。ということはこのアモン人の王様は、アモン人はですね、余裕、我々が必ず勝つという、そういう余裕を持っていたから、そういう7日間のですね、期間を認めたというふうに考えられます。イスラエルに神の聖霊を受けた人物が出てくるだろうって言ったようなことは全く考えていない。アンモン人ナハシの計画計算にはそういうことはなかった。そこへですね、サウロ王が畑から帰ってくるわけ。まだ王様としてこう正式なその 働きをするっていうのは、まあ、王様でに油を注がれたんですけれども、今日のところにも、ね、最後の方にそのことが正式になっていくことが書いてありますけれども、畑で、ですね、牛を置いてですね、仕事をしてた。で帰ってきてみた。そしたら民全員がこう泣いている。このですね、そのアモン寺からこういう要求を突きつけられているんだということでもってですね、そして民が泣いている。それを一体これは何事か、どういうことなんだ。これが今日の6節のところで、それを聞くうちに神の霊がサウルに激しく下った。彼は怒りに燃えて一首引きの牛を捕らえ、それを切り裂き死者に持たせてイスラエル全土に送り、次のように言わせた。サウルとサムエルの後について出陣しない者があれば、その者はこの牛のようにされる。民はその主への恐れに駆られて一丸となって出陣したと、そう書いています。翌日サウルは民を三つの組に分け、朝の見張りの時刻にアンモン人の陣営に突入して、まあ、昼の盛りの頃まで、彼らを撃った。そしてイスラエルに、まあ、完全な勝利がもたらせたというのであります。この王様サウルのが怒ったということが書いてあるわけですけども、一つ目は今言ったようにこの王様ですねに対して怒ったと。あまりにもこれひどいことじゃないかということでもって、このアモン人の流しに対して怒りを持った。でもう一つの怒りはですね、この王様、アモン人の王様のそういう不当な要求に対して民はもう降参して泣いてるだけだったと。これに対してサウルはですね、まあ怒ったと。どういう怒りであったか、民がの誰もが声を上げて泣いていた。それはこの気球の時に神を信じようとしない臆病になってしまったイスラエルの民に対してサウルは激しく怒った。そしてみんなの前で一つ飼いの牛をですね持ってきて、その牛を切り裂いて、あなた方が一緒に我々と一緒に出場しないならばこのようになるだろうと、そう言っていわば、実物教育って言うんでしょうか、そういうことをしたということであります。その牛を切り裂いて死者に持たせてイスラエルの全土にこの送った。そして民の心に、その時民の心にその魂に神の霊がその注がれた瞬間であった。恐ろしい要求の前にただ泣いているしかなかった民に対してサウルは神の霊を受けてですね、あなた方は行動するようにと、そういうふうに言った。聖書の中に、申命記の中に、主は荒野で彼を見出しこれを囲いいたわり、ご自分の瞳のように守られたという言葉があります。あるいは詩篇117編にも、瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してくださいという祈りがあります。神はイスラエルをご自分の瞳のように守ってくださる。まさにこの言葉に、こういう言葉に示されていますように、イスラエルを必ず守ってくださる。このサウルの、しかしただ怒りが先行していたのではない。ここに書いてありますように、神の霊を受けて、神の霊が彼の上に臨んだ、神の霊が激しく彼の上に臨んだ、そして怒ったと書いてます。神の霊が彼の上に臨んだ、このことが第一に 第一のこの点であります。イスラエルの民の不信仰に対してサウルが聖なる怒りを持ってですね、民に対してあなた方もまた神の霊を受けるようにと、そういうふうに言って一丸となってこのイスラエルの民はこの攻撃に出ていったということが書いてあります。新約聖書から先ほど読んだヨハネ福音書の中にイエス・キリストが我々がよく知っております死んだラザロに対して取られた態度のことがこのヨハネ福音書11章に書いてあります。そこにこう書いてある。多くの人々がラザロが死んだということで涙している光景をイエス様はご覧になった。32節にはこう書いてありますね。その前にマリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏して、主よ、もしあなたがここにいてくださったならば、いてくださいましたならば、私の兄弟は死ななかったでしょう。33節にはイエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。まあ、興奮してというのは別の訳では心を張り裂ける思いでとあります、ね、このイエスの心に憤りを覚えた。イエス様は何に対して心を憤りを覚えたんだろうか、何に対して怒りをお持ちになったんだろうか。これは究極的には人間のを支配している罪とその結果である死の力に対して憤り怒りを持たれたというふうに理解することができます。しかしそれだけで終わってしまうのではなくて、それだけではなくて、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかとマルタに言われた。このマルタとマリアのこの姉妹はですね、イエス様は人が終わりの日によみがえるということは信じておりますと言ったんです。終わりの日の復活の時によみがえることは信じていた、信じていた。しかしイエス様は実は今あなた方は私と共にいるこの私がよみがえりであり命である、あなたはこのことを信じるかとイエス様は言われたんです。マリアもマルタもそこに居合わせたユダヤ人たちもこの39節を読んでみますと、ラザロは墓に納められてもう4日も経っていますからもう匂います。あるいは37節ではユダヤ人たちが盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかというものもいたと書いてあります。つまりこの場所をこの空気を支配していたのはこの誰一人イエス・キリストがよみがえりであり命であると言われたこの主の言葉を信じている者はいなかったということなんですよ。イエス・キリストはこの人間の不信仰に対して激しい憤りを覚えられた。だから40節でイエスは仰せになった、もし信じるならと、まあ、新共同訳には訳されておりますけれども別の訳ではもしという言葉はありません。信じるなら神の栄光を見るであろうと私はあなた方に言ったではないかと訳しています。もし今ここで 私を信じるなら神の栄光を見るというふうに言ったではないか。イエス・キリストは人間のこの不信仰を打ち破るためにラザロをよみがえらせたのです。そしてみんながイエス・キリストこそ命の主である、イエス・キリストこそよみがえりであり命である、そのことを信じていくように、このことを信じないことに対する激しい怒り、まさに聖なる怒りであります。イエス・キリストはただ人を責めるために怒られたのではありません。その次にイエス様涙を流されたと書いてます。イエスは涙を流された。しかしここにイエス・キリストの聖なる怒りが示されている。なぜ信じないのか。私はよみがえりであり命である、今この私を信じる者は神の栄光を見ることになる、そう言ってイエス様はラザロの墓に入っていかれた。そしてこの死んだラザロをラザロよ出てきなさいと言われた。この出てきなさいという言葉はよみがえるという、そういう言葉と同じ言葉が使われておりますよね。イエス・キリストがよみがえりの主であるイエス・キリストがこのラザロをよみがえらせた。まさにイエス・キリストは人間に対して深い同情、シンパシーを、涙を流された、そういう同情を持っておられた。しかしなおイエス・キリストを信じようとしない不信仰に対してキリストは聖なる怒りを示された。まさに神の聖霊を受けるということはイエス・キリストがよみがえりであり命であるということを信じることができるようになるということであります。それが神の聖霊を受けるということであります。この世界は、我々が生きているこの世界は神を無視し、まさに人間の横暴な力と権力、そういうものを持って世を支配しようとしている。その力が全てであるとこの世界は思っています。神の律法、神の戒めを無視してこの世の力を持って人間の命を奪っていく。ですから神から使わされた預言者たちはたくさんいましたけれども、正義を行い慈しみを愛しへりくだって神と共に歩むこと、それがあなた方に伝えられているのではないかと預言者たちは語りましたね。神の戒めを守り、神の正義を信じ、そして人々を愛す慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むことだということを預言者たちは伝えてまいりました。もう一度最後にこのサムエル記に戻ってみたいと思うんですけれども、サウルはイスラエルに勝利をもたらすことができたわけであります。サウルは神の霊を受けることによって神から知恵が与えられ、そしてサウルは民を三つの組に分けて朝の見張りの時刻にアンモン人の陣営に突入して勝利がもたらされたと書いてありました。でさらに聖書はこう書いてるんですね。その勝利に酔いしれてこういうふうに言う者がいた。12節、これはサムエル記の方ですけども、11章の12節。民はサムエルに言った。サウルが我々の王になれようかと言っていた者は誰であろうと引き渡してください、殺します。つまり王様が、サウルは王様にふさわしくないというふうに言ってた者がいたわけです。王様はサウルには従わないと。今サウルがこのようにして勝利をもたらした、だったらですね、民の中にはサウルに従わない者はみんな殺してしまいましょうかと いうふうに言うわけです。しかしその時サウルは言った。今日は誰も殺してはならない。今日主がイスラエルにおいて救いの技を行われたのだから。神がイスラエルに救いの技を行われたのだから、あなた方は誰も殺してはならないというふうにサウルは命じた。イスラエルはこの気球の中で神の霊を受けた、聖霊を受けたサウルの働きを信じていく。そういう神は私たちに聖霊を与えてサウルと同じような働きを成してくださる。この神を信じていく信仰、さらには神を信じることから与えられる知恵。サウルはこの作戦を練って、まあ、こういう戦略をしたという、これも知恵でありますね。発展し、そして最後に神の戒めに従って人を殺してはならない、その慈しみの技、愛の技をしたということがここに示されているのであります。以上から私たちは、キリストを信じる者たちは今なおこの困難な時代の中で聖霊なる神を信じる、私たちもまた神の聖霊を受けて、神の霊を受けて神の技をしていくことができるという、この神を信じる信仰に固く立つこと、そしてどんな時にも、どんな苦難の時にあっても、イスラエルの民のようにただ泣いているのではなくて、神の聖霊を受ける者は私にも使命がある、やることがある、そういう希望を失わない。そして最後にこの困難な時にサウルが愛の道を示したように、神を信じるというこの信仰、そしてなお我々はこの困難の中の時代の中でなお希望を持って生きていくというこの希望、そして愛の技、この信仰と希望と愛、この道を今朝の聖書は示しているのであります。神の戒めを知り、神の正義と慈しみを行っていく、そういうこの世界には神がおられるということを固く信じて、それぞれの働き仕事に今週もまた祈りつつ励んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、この困難な時代でありますが、なおこの時代の中で私たちがなすことのできるそのような技を見出し、希望を持ってこの技に今週もまた励むことができますように、信仰と希望と愛、この技に今週もまた一人一人忠実に励んでいくことができますように、一人一人の今週のこの地上での働きを守り支えてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。どうか主イエスキリストがこの世界に来たりたもうて、私たちのうちに血を流し肉を裂いて、その尊い贖いの御業を行ってくださったことを、この聖餐を通して、これに私たち一人一人が真実に預かっていくことができますように、私たちを清め、私たちを許し、私たちに新しい希望を与えてください。これは祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。